おはようございます。ふみこです。ちょっと前にね、オムニコードっていう新しいね、おもちゃを手に入れまして、今ちょっといろいろ合間合間に弾いたりしてるんですけど、まだちょっとね、まだ馴染んでませんので、いつになったら馴染むか知らんけど、新しい楽器ですね。楽器っていうかおもちゃみたいな感じですけどね。まあ、キーボード類とかにも近いかな。ピアノみたいな感じのキーボードでちっちゃいようなやつで、2オクターブとか3オクターブくらいしか出えへんやつで、上にいろんなボタンついてていろんな音出たりとか、ちょっとなんかリズムパターンみたいなのも入ってたりとか、で、その音変えられて、ピアノとかなんかオルガンとか、なんかね、あとオーケストラとかなんか入って音を入れられたりとかありますやん。あとはまあそのブランドとかにもよるけど、その、コードを鳴らせるのとかもあったりはしますよね。まあ、あんまないんかな。どうなんでしょう。まあ、でも、ないことはないね。例えば、鍵盤で、ドっていうのを押さえて、そのボタンを押しといたら、C のコードの伴奏がずっと鳴るみたいな。で、それのリズムパターンみたいな。なんか、ロックの C なのか、ボサノバの C なのかみたいなのは、そのボタンで選ぶみたいなやつあったりするんだけど、なんかそういう感じの、まあ、オムニコードっていう、まあ、ちょっと、なんだろうな。レトロフューチャーっぽい、立ち位置だと思うんですけどね、デザイン的には。だから、あれみたいな、スター・ウォーズみたいな、世界観やね。ちょっと古い、昔の人が考えた、何西、じゃ、東ドイツの、旧東ドイツの工場群とか、ソビエト連邦とか、いや、それキーワードよ。そこ関係ないよ。別に日本の楽器、日本の会社の楽器ですけど、鈴木楽器っていうね。鈴木って多分日本で鈴木さんめっちゃ多いから、いっぱいある鈴木ってね、まあそもそもバイオリンで鈴木って言われたらもう鈴木メソードと鈴木バイオリンが出てくるんですけど、鈴木、メソードと鈴木バイオリンは親子ね、あそこ。鈴木バイオリンっていうを作ってる人がいた、そこの息子の一人が、鈴木伸一先生ね、鈴木メソード、多分そうやと思う。んで、それとは別にほら、バイクとか作ってる鈴木もあるじゃないですか。そして、あと鈴木で、その、あれも、このね、今回のその楽器、まあ、鈴木楽器っていうのは結構教育系の、あれを作ってるやつかな。オルガン、学校に置いてたオルガンとか。あと、ハモンド社とのなんか契約もあるのかな？ハモンドオルガンっぽいものを出してたりとか、まあしてるんですけど、その学校とかのなんか、出荷してたりしますよね。結構、鈴木弦楽器ね。あとは、まあ知ってる人はわかるかな？アンデスっていう、鍵盤ハーモニカの、ちょっと低い音が出て、ポポポってした音が出るアンデスっていう、クリコーダーカルテって言ったら、ピタゴラスイッチの、ああいうのが好きな人は結構好きな音が出る、吹いて音出す鍵盤ハーモニカとかも出してますね。あれも結構有名やったりしますけど、まあまあちょっとね、結構いい感じの楽器を結構ね、出す鈴木ですけど、そこがオムニコード。オムニコードはもう昔からめっちゃ知ってました。結構海外の有名アーティスト、プリンスとか多分、その辺とかが時々使うんですよね。なんやねん、あれと。まあなんかわかんないけど、イメージ的にそういうスター・ウォーズとか、まあだからディズニーランドのあのエリアとか、なんかそういうちょっとこう昔の宇宙みたいな感じ、そういう感じがするんですよね。出来上が、来たもんも、まあプラスチックみたいな、まあ樹脂なんかな。なんかそういういわゆるメタルとかウッドとか木みたいな、バイオリンとかさ、そういうかっこいい、サックスみたいな、金属でかっこいいとか、そういうのじゃなくて、チープなんですよ。めちゃめちゃチープ。ボタン押すみたいな。子供用ピアノみたいなね、ボタンを押す。で、一応これ仕組み的にはね、オートハープっていう楽器、もう先から楽器の名前いっぱい出てきてますけど、に近くて、まあ、要はね、楽器ってむずいじゃないですか、結構。だからバイオリンにしたってさ、ギターにしたってさ、結構こう覚える、その入力がむずいんだよね。これさ、音楽で言ってるから音楽やってる人よくわかりにくいかもしれないけど、例えば何か文章を書こうとしたときに、その媒体を、例えば昔だったらタイプライターで売ってましたとか、その昔だったらもう手書きで書いてましたとか、筆で書いてましたとかあるでしょ。そういう入力システムが、こう時代によって変わってくるんじゃないですか。今でも、もうなんか大体なんとなくこう、標準キーボードってありますけど、人によってこだわりによってはね、分割キーボード使ってますとか。とか、あとは私、打鍵感が HHKB じゃないと嫌ですとか、いろいろあるでしょ。あとはもうスマホでね、いつも入力する人は、もうフリップ入力だったりとか、いにしえの 親指シフトとかもありますよね。あのパソコンやったら。あとはもう今、音声入力がめちゃくちゃ良くなってきたから、音声で全部入れちゃうみたいな人もいるだろうし。そういう、だから、一つの何か作品をこう、まあ、文字を書く、なんか文章を書くに上で、いろんな入力方法があると。もっと他にもいろいろあるかもしれないですよね。なんか、それこそ、そのほら、障害者の人とかやったら、こうね、自分でこう目線でこうあとかいいとか入れるだけでこう上に書いていくのとかもあったりしますよね。あんな感じでしてると思うんですけど、楽器もそれでいわゆるまあそのなんかふんふんふんふんふんみたいな出したとまたそのふんふんふんふんを何で出すかですよ。ギターで弾くのかピアノで弾くのかバイオリンで弾くのかっていうのがいろいろあって、その入力方法が合ってるやつっていうのを選ぶと人間幸せです。はい。でちなみに私バイオリンはそんな合ってないと思う。私の中で、なんか全然納得いかん、バイオリン。なんか弾きにくってずっと一生思ってる。ただ私はちっちゃい頃から、そのバイオリンやってないと、生きていけないっていう、なんか、得意な環境に置かれてたから、頑張って練習して弾けるようになって、まあ、バイオリンの中で強いて、あんまりそんな、好きですか嫌いですかって言ったら、そんな好きではないけど、もうずっと一緒にいてるから、強いて、もう、ギリ言うなら振動が、まあ、おもろいかな、ぐらいです。で、まあ、そう、得意なものと、苦手なものはちゃうからね、まあ、弾くのは得意やったんかもしれないですけどね。いや、それで、まあ、この辺はね、結構人によりません、音楽って、ギターから入った人、ピアノから入った人、もう、そういう楽器とかやったことないし、けど、カラオケでめっちゃ歌は歌います、みたいな人で、どっから入って、入り口がどこやったかによって、結構こう、音楽って変わったりするんですけど、そうね、ギターとかから入ってきた人はやっぱりリズム結構得意だったりするよね。どうしても右手がこうカッティングっていうか、リズムをちゃんと刻まないと音楽ならへんみたいな。そもそもね、ほとんどバッキングが多いしね、コードを弾くっていうのが多いから、やし、で逆にバイオリンみたいなやつとメロディーを弾いてることがほとんどやから、いかにメロディーをきれいに弾けるかみたいな感じになってくるので、そういうリズムとかは別にそこまでシビアじゃなくてもまあまあっていうね。その代わり音程とかずれてたらあかんよねみたいなことがあったりとか、あとはまあピアノは結構マルチなんですよ。そういう意味で何でもメロディーでもコードも両方弾けるよねっていういい楽器なんですけど、まあ、ただいかんせんね、そのピアノっていう形っていうのは、あれは五線譜から出てきてるんですけど、五線譜っていうものって実はね、600年ぐらいあのまんまなんですよ。アップデートないですよ。600年ぐらい使ってんすよ、あれ。今時ね、今時こう、その入力システムね、長いこと使いすぎやから、ちょっともう今の音楽には合わへんくなってて、まあ結構もう完全に今の音楽作ってる人とかは、そういうパソコンの中でね、作ったりするので、五線譜を使えません、そもそも。うん、五線譜っていうのがやっぱもうクラシック音楽とかはちょっと昔やったから結構合うんですけど、ちょっとポップスやとね、その書き込んでもそのニュアンスが、それをまた別の人が楽譜で見たときに、いや、わかりにくいわってなってんのよね。なんか、ね、まずシャープとかフラットとかいっぱい出てくるやん。で、その上にまた下線つってさ、うん、いっぱい線が引いたり、あとはその、平音記号とトーン記号と、なんか、ビオラはアルト譜表みたいな、半音記号か、みたいなって、どの場所が変わりますとか言って、あれって要するに音楽がどんどんどんどん複雑になってアップデートしてきたり、リズムが、こういろいろ変わったり、ね、したことにより、その、当初はあれやりやすかった、多分、むちゃくちゃ昔、その、教会音楽とかやってた頃は、あれがすごく使いやすかったんやけど、その音楽がどんどん変わってきたから、アップデート、アップデート、アップデートでこう、ちょっとやってるうちに、なんか余計ややこしくなって、何、憲法みたいになって、改正があちこちで入りすぎて、ほんで元何が言いたかったんこれみたいになってるのが、まあ、五線譜やと私は認識してるんですよ。まあ、クラシックだけやる分にやって全然問題ないと思いますけど。まあ、それでも、スラビンスキーとか、竹光とか、最近の曲をやるんやったら、ちょっとね、あれかなと思いますけどね。ただ、それで、もう、だから今の人は楽譜使わないし、まあ、コードを、まあ、読んで、あとは、その、なんか、ループさせて、ルーパーとか使いますよね。ループさせて、どんどんこう、上に積み上げていくみたいな使い方を結構したりしますけどね。うん、だから、なんですけど、そうなった時に、この入力システムが私に合ってるものってなんやろね。まあ、合ってるかどうかわかんないですよ。バイオリンは一応向いてたんやと思うけど、これ楽そうってパッと見て、あ、これ弾けそうって思ったのが、まあそのオムニコード。オムニコードには、まあもうほんまに、いや、これはまあ対象ごとみたいなもんで楽なんですよ。C っていうボタンがあんねん。あとはその C マイナーとか F とか G とかのボタンがもうそこにあるけど、ボタンを押せばですね、その G のコードが鳴りますせという、まあそういうアプリとか私は紹介したことがあるんですけど、その例えばクラシックの曲とかなんか伴奏やってくれへんで一人で弾いてても思んないなーってなったら、そのコードが分かればね、まあコードが分からんやつは難しいんですけど、コードが分かれば楽譜に書いてあるコードをそのなんかプログラムみたいなところに打ち込んで、伴奏させれば鳴らしてくれるっていうのはまあなんぼでも今あるんですけど、それをオンタイムでやりたいなと思ったわけ。 C のコードを押したら、ズンチャチャズンチャ言うて C のコードで伴奏してくれたら楽でしょ。それがオムニコードですね。うん。で、まあ、いっぱいだから書いてて、まあ、アコーディオンとかもそうですね。アコーディオンも、あれがあって、いわゆるボタンがね、左側についてて、で、ここが A ですとか、A メジャー7ですとか、C7 ですとかね、押すらしいですよね。なんかそんな感じですよね。だからそこのボタンを押してやりますよ、みたいな感じね。私の中ではこのコードを弾くっていうのを、まあ、ウクレレはかなり、あれかな、優秀だと私は思ってますね。うん。まあ、音がもうちょい好きであればウクレレもありやなって思うんですけど、まあ、あんまり私、腰が動かへんで。あと、メロディー楽器で私一番素晴らしいなと思ってるのは対象音ですね。対象音も番号ですね。音符すら使わないですね。444344445みたいな感じでね、書いてあるっていう、そう。番号分からへんけど。そう。それなので、すごく楽であるっていう。で、そういうちょっと楽かどうか分からへんけど、まあ、私の感じで、私はちょっとまあ、初めからバイオリンやってて、みたいな感じの得意な感じで考えると、クロマトーンはいいかなと思いますね。皆さん、クロマトーンご存知？パッと開けたら、なんか、こんなミシンあるよねみたいな感じですけど、あれはね、いわゆる音程幅、半音、全音っていうのが非常にわかりやすくなってる楽器で、だからその五線譜に、いわゆる五線譜に対するアンチなんですよ。五線譜やりにくないっていうね。でもいろんな人がやるけど、まあやってるけど、まあ、世の中の、そういうお金をどんだけかけるかとか、ヤマハの圧力とか、そういうことにより、今はまあまあまあ五線譜とか強いですね。ピアノとかも強いですね。まあその中でのオムニコードと、いうことで、オムニコードめっちゃ楽ですよ。まあ、じゃあ私もすぐ弾けるけど、まあ、まだ慣れてないから、ちょっととっさにパッパッパッと早いの弾くときは、うんって一瞬になるからね、ちょっと今、こう、合間合間にね、練習したりしてて、面白いなーっていうふうに思ってますね。まあ、得意なやつなんかな。わかんないけど、ちょっとやってみようと思います。ではでは今日こんな感じでお疲れ様でした。